イタリアのカラス、松下真紀。それは何の図像ですか？それが増田さんから聞いた最初の言葉だった。私は美術史の大学院生、自宅近くのコンビニで文献をコピーしている時だった。絵でなく図像といったところにただならぬ人の気配を感じた。振り向けば、小柄で華奢な腰が大きく曲がった身なりの良い老紳士が立っていた。ただし眼光の鋭さは凄まじく、その高い批評精神と美意識が一目で見て取れた。私はひるみながらも、イタリアのフレスコ壁画に関する論文をコピーしており、これはキリスト教図像の一つであることを手短に説明した。今にして思えば、それがジョットの制作したパドバのスクロベーニー礼拝堂壁画装飾の金門の出会いであったことなどご存知だったに違いない。ともかくも私たちはこのようにして出会い、そして年の離れた友人となった。増田さんは近所に住まわれる独居老人だった。正確に言えば、大邸宅の1階には長男一家が住んでおり、独立した造りの2階を占有する形で住まわれていた。増田さんは、もしも私が蹴飛ばせばすぐさま骨折して寝たきりになるのは明らかなほど細く、またかなりご高齢の様子でもあったので、日常生活の不自由などについて少し心配したが、食事は下から運んでもらっているとのことだった。月に一度その邸宅2階へお邪魔することになった。私がイタリア語を教え、代わりに増田さんがバイオリンを教えてくださるという約束をしたからだ。増田さんは戦後のある高名なバイオリニストの優秀な弟子であったが、バイオリニストにはならず、某大企業で会社員生活を長く送った方であった。十数年前に亡くなった奥様とよく海外旅行をされたそうであり、老朽でもともかく頭脳明晰で知識と教養にあふれていた。さて、イタリア語を教える段になった。私は留学を見据えてイタリア語を勉強中であったが、そのレベルはまだ人に教えるほどではなかった。一方、増田さんはかつて少し勉強したことがあったようで、単語も文法も一通りご存知だった。増田さんが発音するフラーゴラ、イチゴはいつも非常に美しく上品に響き、密かに私のお気に入りだった。バイオリンを習う段となった。残念ながら私にこの素養はまるでなかった。音感の悪い私はいつまでも音階すら正しく弾けなかった。時折増田さんはまるでダメというような悲しそうな顔をして目を閉じた。高台の2階にあった増田さんのお宅には大きな窓があり、横浜の三景園や本木の緑地などが一望できた。夕刻になるとカラスの大群が大きな弧を描きながら遠くへ飛んでいく。住宅街の夕刻にはよくある光景であったが、ある時そんな空を眺めつつソファに座っていた増田さんが、カラスになりたいなと思う時があるんですよ、あんな風に飛べたらいいですね、と小さく微笑んだ。そして夕刻というのはね、寂しくなる時間帯なんですよ、と独り言のようにぽつりと続けた。普段増田さんは杖をつきゆっくりゆっくり歩いた。少しの段差にも難儀するような生活だった。自他に厳しく 理知的な増田さんから気弱な言葉を聞いたのは初めてだった。二十歳そこそこの未熟な学生だった私は、不自由そうな体でも全く弱音を吐かない地の巨人のような増田さんにも、老いと孤独の押し寄せる瞬間があることを迂闊にも全く想像していなかった。若すぎた私は何も言えず、厳粛な心持ちでただ黙って座っていた。何度目かの月に一度の約束の日、私はいつものように増田さんのお宅を訪ねた。何度呼び鈴を鳴らしても応答がなかった。嫌な予感がした。増田さんのような方が約束を忘れるはずはなかった。意を決して1階へ回る。1階のご家族から数週間前に増田さんが亡くなったことを聞かされた。風呂場で亡くなっているところを発見されたということだった。葬式も終わっていた。実はその日、私は国費留学生の試験に合格して留学が決まったことをお伝えし、一緒に喜んでもらおうと思っていたのだ。非常にショックで訳も分からず、泣きながら家に帰った。1年後、私は北イタリアのパドバという小都市で大学に通うようになっていた。増田さんと最初に話した時に見せたあの壁画がある町だ。朝バス停でバスを待っていると、小柄なカラスが寄ってきて私を見上げた。しばらく私を見ていた。そして飛び去った。イタリアには鳩は多いが、カラスはさほどいない。あ、増田さんと私は気づいた。きっと神様も気難しい増田さんに手を焼いたのだろう。ご要望通り増田さんをカラスにしてあげたに違いない。私と一緒にイタリアにいらしたんですね。イタリアのカラスになって自由に空を飛んでいるんですね。そう思った。私はカラスの飛んでいった方向をいつまでも眺めた。そして小さく手を合わせた。
松下真紀さんの作品、イタリアのカラス。